小麦粉とりでの4市民
皆さんこんにちは、大川七瀬です。
こんにちは、井原さつきです。
こんにちは、猫いつばきです。
こんにちは、もこなです。
いつもですね、台本いただくんですが、構成台本ね、ここにですね書いてあります。以前の放送では話題になっていた語呂合わせの記念日、配信開始日の今日ですね、今この46回目聞いていただいてる、今日7月8日はナンパの日だそうです。マガジンハウスはこのポパイ氏が1991年発行の6月19日号で提唱、7と8の語呂合わせによる日だそうですよ、一体ポパイは当時何を考えていたのかと本当に、いや、なんかこう平和な時代だったんですねで、先日言ったですね、クランプの日の語呂合わせもまだまだ募集してますので、皆さんご提案を、
難しいと思うよ、
ね、クランプがね、
どうするんだって
、まずラなんて数に合わないし、
でも
なんかこうすごいのちょっと期待したいですよね皆さんに、こう自分らが考えられないかって明らかに
人に任せよう
よ、はい、というわけでお待ちしております。それでは小麦粉とりでの4市民スタートです。
小麦粉とりでの4市民、クランプ情報局ラジオ版。
クランパッドモバイルでお楽しみいただいているクランプ情報局のラジオ版、今回はですね、私たちの大好きな不思議体験というお題でいただいた情報を紹介したいと思います。そう、不思議体験大好きだもんね、
私ね。
そう
だよね。
夏だもんね。
まあ、冬でもするけどね。
はい、しますね。
でも、前も言ったかもしれないけど、毎年毎年言ってんだけど、本当になんか、なんていうんですか、こう、心霊番組とか減ったよね。
減ったね。
なんか。それは東京だから。
いや、
でも全国規模で減ってる。関西で夏休みの朝10時と昼の2時のそういう、こう奥様番組で、なぜかホラー体験番組やってたじゃないですか。
しかもなんかちょっとチープな体験、実力体験映像みたいな
入ったり、なんか写真を撮りに行ってみたり。
今どっちかっていうと、なんかホリックの小羽根ちゃんのあれじゃないですけれども、霊視して何かを見るみたいな。
あの人が多いね。
みたいな感じ。だから、私らがみたいなそんなんじゃないじゃん。学校で、あれがあった、これがあったみたいな、
落ち
なん
か、がどう
なんかいらないんだよみたいな、そういうのが欲しいから、ちょっとなんか最近のやつは違いますね。
しかもさ、心霊写真だってなんかさ、丸いなんかぼやーっとしたのが写ってさ、
いやー、
流行りになったね、あれがね。
オーブが大入りだからさ、今。
あのふわふわしたやつでしょ、そうあれは、でも心霊写真と私認めません。
お
ー。だって、なんか、俺怖くもなんともないじゃん。
いや、なんでだから今流行ってんのかなと思って、あの携帯を撮ることに何か意味があるのか
な。だって、なんか、私、オーラ写真も実際よく意味が分かってなくて、なんかオーブも私にとってみればそれと同じようにあんまりよくわからないものだから、もっとなんかはっきりしてほしい
の。そうなんか顔だったりなんだったりとかさ、手が一歩多いなりさ、
手が一歩少ないなりさ、でそうすると必ず怪我をするから警告ですとか言われる
の、ね、ご先祖様から警告がみたいな、
お約束の、はい、はい、そういうわけで皆さんはどんな不思議体験をなさっているんでしょうか。じゃあ先にですね、もぐらさんから、
はい、はい、市民ネームパルスさん、タイトルはバス停では、バス停にいると、ある一定した時間になると、必ず黒猫が隣に座っています、はい。それだけならいいのですが、びっくりしたことに3分しないでバスが来るんです。毎日このバス停には黒猫がいます。
むしろ、怖いっていうのも私、羨ましいんですけど、これ。
てかこれちょっと、なんか怖くもなんともなくて、普通に隣のトトロみたいなんですけど。うん、
だからこの黒猫が、
常に主みたいな。
バスが来た瞬間、いなくなってれば不思議体験だと思うよ。
それすっごい可愛いんですけど。
で、一瞬待っててくれるんだよ、隣にこう常にいて。
楽しくてね。
可愛いなぁ。
可愛い。これ普通に宮崎アニメみたいなんですけど。
絵的にはそんな感じが浮かびました。
まあ、でもいい、羨ましいですよね。
羨ましいですね。
はい。はい。じゃあ、猫さんお願いします。
はい。市民ネーム、琴音さん。あなたはありますかって。私にはちょっと不思議な夢が見れます。普通に夢を見るなら、誰しもあると思います。私には夢の続きが見れるんです。
はい。
それも何日にもかけて。あ、昨日の続きを見ようと心に決めて寝ると、なんと昨日の続きが見れるんです。それを繰り返し見てもいいし、続きから見てもいいし。
ビデオだ。
ビデオ。まるで壮大な物語の中にいるみたい。うん、友達に言ってもそんなことはないと言われます。うん、怖い夢も見ちゃうから、見ちゃうんだ、うん。楽しいことばかりじゃないんだけど、ちょっとお得な不思議体験です。
え、これ私できます
よ。あるよ。
あるよ。
私はできないけど。
できますよ。
うん、でもこれいいね。持ってみよう。とか、巻き戻すみたいな。
それはできない。
ここはすごい。
これはいいよ。
巻き戻しはすごいけど、
また続きを見てもよし。
あ、でも。
でも
全然 然信じます、信じます。
これはできるよ。見れもやった。
見れますよ、見れます。私、繰り返しはできは、ちょっと記憶にないんですけど、うん、あの、なんていうの、こう、バーって行って、やべ、そっちに行くとつまんない話になるって思って、やり直していきますよ。
だから、それは、なんだ、この5案、うん、この、
そう、無理やり、こう、話をね、してました。ちょっと、それ絶対前のストーリーと同じになってるから、みたいな、戻し、みたいな。できますよ。
明晰夢みたいなもんですか
ね。でも、これは明晰夢ですね。
自分で実は話をちゃんと作ってコントロールしてるんだよね。
そうそうそう、明晰夢って言われる。うん、あの、うん、でもあんまり明晰夢って実は疲れるから、あんまりやらない方がいい。
よく頭使ってるんだもんね。休んでないから。そうそうそう。私は夢に入る前に、わけでわかんない映像を見ます、は
い。夢に入るっていうのはどういうことですか？
でも寝入り前。自分が半分寝てるという感覚があるから、うんうん、寝る、私もうすぐ半分寝てるんだと。そうすると、こう、太鼓橋の向こうからウサギぴょんぴょん跳ねてきたりとか。
かわいいじゃん。
それ目の前に寝るの？それ半分寝てるってこと？
そうそうそう。だから、意識はちょっと起きてんだけど、微妙に半分寝てるから、うん、目の閉じてる裏に、全然脈絡がない映像が出るんですよ。うん、で、そこにこう太鼓橋があって、とかで、すでにそこからおかしいけど、うん、向こうからウサギがぴょんぴょんと跳ねてくる、うん。で、ああ、私もうすぐ寝るのね、と思ったら、じゃあそのままにしとこうと思ったら、どんどんウサギは向こうから跳ねてくる。
かわいい。
そのまま放置しとくと寝ちゃうとか。
あ、そっから夢は発展しないよね。やっぱり寝ちゃうのよ、そのまま。
そのウサギが何かしてくれなくてもいい。
夢の水先案内に見て、
かわいいね。入り口が見えるんで、うん、あとはこう岩場とかで、ちょっとゆっくりジェットコースター見進んでて、だーって、進んで、私このまま寝るなと思って、そのまま先を追うと、すごいスピードでダーッと下ってて、すごいジェットコースターであると思いながら寝るとか。
すごい、面白いですね。
それも一緒の明晰夢なんだよね。入り口までは明晰夢だよね。う
ん、完全に。寝入りが分かってるんで、そこでコントロールして、うん、あ、右行きたくない、右とか、右に曲がって見たりとか。
でもよく言われる、空を飛んでも低くしか飛べないとか、うん、ゆっくり逃げても
早く飛べないとか、
走れないとか。逃げられないとか、っていうのは、そこまで言っときても明晰夢じゃないよね。自分でコントロールできてないんだもんね。
それは特に夢見たことないですわ。
必ず私電信柱というか、電線に引っかかるんだよね。
かわいいね。何も使わないで飛ぶの？
私、いや、地面を蹴って上がるんだけど、したらある程度の速さで蹴るんだけど、その後はもう、どうやったスピードは出ないから、なんか、私、ほら、うるせえやつのてんちゃんっていうじゃん。うん、あの状態で、じゃった、じってた、ばたじってた、それだもん、早くね、それ。だって浮かんじゃってんだもん、もう地面に戻れないんだもん。
私もどんどんことないから、あるのはてんちゃんみたいに、じたじたじたしたけど、どんどん下がってんの。
ああ、下がるんだったらいいよ。
下に落ちる。だから一生懸命じ
たじた。微妙に上がってっちゃって、ヘリムの入った風船みたいに。うん、で、そのうちになんか避けたいのに電線があって、わあ、引っかかった、みたいな。
感電とかしないの？
それはしない。
感電はしないの、うん。で、猫ちゃんは、どっちかというと下がってっちゃう。
止めてない。
飛んでるとこから始まることはある。
地面に着地するの？
うん。
なんかこう
当たりそうなところで大体意識をそらしちゃったりとか、うん、で飛ぶよって話ですけど、飛ぶ直前でどうやって飛ぶかとかも分かんないし、飛ぶようなだけで明日ねみたいな感じで全然進まない、ね、
私は高いところから飛ぶんだると、うん、私が必ずこっちを振り向かえて、いや無理やってってだからちょっとすごい気持ち分かりますよ。だから割と自分でコントロールしちゃうから、
ね、ちょっと待ってみたいな。
私も夢の中であ無理やんなって思うの。
要するに
そこまでは本当に何
てい
うの、
夢の中で自分なのに、うん、でも見てる自分にその瞬間になってるんだもんね。
そうそう、だからその時は本当にジョン・ウィリアムスばりのこう音楽が流れるわけですよ、うん、インディ・ジョーンズみたいな流れて、
めっちゃ盛り上がってる、
でもクレッと振り返って、いや無理やってっていうの、まあ、そうですよねって思って、いやこの夢は違うストーリーしようって、だから分かりますよ、できますできます、うん、これおそらくね、訓練したらできる、みんな。うん、まあ、下着せんでいいんですけど。
疲れるからね。
はい、全然信じますよ。はい。はい、じゃあ次お願いします、さちゃん。
はい、市民ネーム、ぐーすけさんからです。UFO、未確認飛行物体というタイトルでいただいております。
はい。
今年の3月の出来事でした。夜の10時過ぎ、車を運転してたら、視界の隅に緑の光点が入ってきました。
うん。
はじめそれは流星か飛行機のランプかと思いましたが、流星にしてはあまりにもゆっくりと、飛行機のランプにしては点滅もせずに空の彼方に消えていきました。あれが一体何の光だったのか未だにわかりません。案外やかしが移動する色、光だったのかもしれませんね、ということですが。いや、それはモルダーが大好きなビカーと光って。
モルダーじゃなくてあんたでしょ。
おー、モルダーじゃ置かないぜみたいな。
なんでそんな UFO 好きなの。
いや
うちで心霊も好きだけど、うん、基本 UFO とか好きなの君だけだもんね、もこらさん。
いつかさ、バルカン人がさ、地球にやってきてくれないかなとか思うじゃん。バルカン人ならいいよ。
バルカン星人じゃなきゃ。
バルカン星人じゃなきゃ、私もまあ。
え、バルカン人って誰？
スポーツの人。ああ、自己の挨拶する。
なんか私、だから、ね、もう、これの人だと思っちゃうよ、フォーフォーフォー。
バルカン星人は怖いよ。
怖いよ。家の中に勝手に入ってきたりするの、あの人。でも同じ台は全然言うこと通じないし、宇宙人なんて。
う
なんか金星人とすれ違ったりしたくないでしょ。
金星人と土手ですれ違うのはちょっと勘弁してほしい。
うん、とかも嫌でしょ。
いいですね。
でもいいの、本当に宇宙から来てほしいの。インディペンデンスメイみたいにガーッと大きい宇宙船が来て、
あ、そしたら上からビーム
が、ね、仕事場のうちの仕事場のビルのなんかベランダでこうやってウェルカムとかやって 0.2 秒で死ぬみたいな、そういうのが好きなの。
いいっすね。そしたらもうその場にいたい。
あ、まあイベントだもんね、うん、昔から好きなの UFO 番組とか。
いや、あのね、やっぱりね、小学生の頃とかって、すごい心霊話と同じぐらいに UFO 本とか流行ったじゃん。
え、そうだっけ？
あの、ヤオイさんの番組とかさ。
あ、日本テレビでやってたな。うんうんうん、私ら大阪の子だから読売テレビさんですね。うんうん、はい。
で、好きだったのさ。目がキラキラしてるよ。
私なんか見なかった。
で、心霊物って怖いじゃん。あの、あれ見た後にお風呂入
って。UFO だって怖いよ。い
あれ入った、あれ見た後にお風呂とか入って髪の毛洗う時にさ、すんごい怖いじゃん。後ろの、後ろとか気にし
ちゃって。でも、そう、まるで、あの、キャラ軍曹のさ、気配型宇宙人だと思えばいいじゃん。
いや、それもどうだろう。いや、そうか。う
ん、だって、キャラ軍曹ね、気配型宇宙人だったもんね。宇宙人だと思ったら怖くないでしょ。でも基本宇宙人も幽霊も怖いけど、うん、なんか宇宙人はなんか生に質量があるのが嫌。
ああ。
なんか本当になんか
生生き物な感じ。
うん。なんかインディペンデンスデーみたいに本当に何も言うこと聞いてくれなくて、うん、なんかこう本当にお前らみんな家畜だみたいになっちゃって、なんか急になんかよくわかんないけどひどいことされるような気がしない。
有効に来る人はいないのか。
幽霊とか気合ってなんとかなるような気がするし。うん、
気合か。なんか気合なんか。
なんかお線香とかあげたり、うん、先祖に感謝したらいなくなる気がする。でも宇宙人はきっと国家機密になっちゃうから、うん、本当にすごいもっと大げさなことになっちゃってなんか怖い気がする。
それはそれでインディペンデンスデーみたいにさ、うん、殴ったらなんとかなるかもしれないじゃん。物質的な何かだったらさ。
ウィル・スミスがね。
そうそうそう。
あれもびっくりしたけどね。あんだけあの、なんか、なんていうの、何にも、なんていうの、こう。
武器がね、通じない。
それ以外でも愛と落ちないじゃない。もう、抵抗、うん、なんか、こちらは抵抗する術がないと思ったけど、最後はパンチと竹槍が効いたってことだ。
そうだよね。
各国竹槍と戦うのが一番効いたわ、みたいな。
で、なんとかなるけど、なんか、幽霊って無駄じゃよとか言われそうな気がして嫌なんだよ、ね、
ホリック的な。
そうそうそう。
あの、宇宙船が好きなの？それか、宇宙人が好きなの？
宇宙船が好きかな。
まあでも基本 SF も好きだもんね。
うん、大好きかな。
SF は好きだけど宇宙人は別にな。
ああ。私もちょっと宇宙人派ではないです、うん。もうちょっともう何年か前だけど、あの宇宙人の解剖ビデオとかって出た時、大喜びしてたもんね。
買ってもいいか
って。買ってもいいって言うから、本当に買ったら絶対友達と見るとか買わせなかったんだよね。だって買ったらスタジオで見ようとするんでしょ。
それもうみんなで見ようよって。
で、
お頼み。
一人で見なよって言っても、いやでやだ、一緒に見るとか言って。
一緒に突っ込んでよって。
そう。で、なんかつけちゃおうとか言うでしょ。絶対やだ。許せない。私のクッキーとかお菓子とか食べるタイムをあの宇宙人の皮とかめくるとこ見たくない。
そりゃそうだよね。
はい。というわけで、なんかせっかくいただいたのになんか宇宙人不評だって、まあ、私の光だったらいいんですけど。うん、はい、じゃあですね、次はですね、小石さんお願いします。
はい、市民ネーム翡翠さん。最後のお風呂。数年前大好きな祖父が亡くなり、葬儀の前日会場に、棺とともに家族で泊まりました。うんうん、私にだけ聞こえたようでしたが、深夜になると、足音が部屋を歩いていき、備え付けのお風呂のドアがガラガラ閉まる音がしました。しばらくすると再びドアが開き、足音が棺へと。怖くて見れませんでしたが、生前祖父は温泉が大好きでした。部屋のお風呂は広く綺麗だったので、最後に入ったのでしょうか。
へー。なんか不思議な話ですね。
でも、うちのおばあちゃんもあれでしたよ。うん、仏壇、その日お葬式、お通夜の時に、うん、おかんのところにぼんぼりありますよね、うん。それつけてなかったんだけど、うん、気がついたらついてて、あ、暗いの嫌やったよね、ってお母さんが突っ込んでましたね。
なるほどね。
ついてつけてはるわ、って。
でもなんか、本当に日本とかだと、そういう、なんていうか、なんかそういうこう、例えば何かしらのこう宗教的なものとかに近い人じゃなくても、うん、そういう、例えば電気がついてたとかっていうと、割とこう普通に対応しますよね。うん、
意外とそういうことを今まで全然言ったことなかった両親とかがいきなりそのおばあちゃんが死んだ時にポロッとそういう不思議なことを、うん、また当然のことのように言うた、う
ん、容認するようなことをおっしゃるんで、うん、ちょっとなんか不思議ですよね、
あれみたいな
まあ、未だにやっぱね、うん、こう、担当備えて上に乗っけとくって言いますもんね。うん、ああ、そうですね。動いちゃうから、
そう
か。
そうそうそう。あの、亡くなった方の、こうね、体の上に、あの、胸のところに担当を置くのは、死体が起き上がると困るからね。
変なものが入って動くって
言
って
ね。そうそうそうそう。まあ、でも、それを田舎じゃなくても、本当に、近、あの、本当に私らが住んでるようなところでも、うん、あの、
お葬式にはね、
やってらっしゃる方多いですからね。うんうん、実際その汁相続にしたってそうだしね。うん、なぜ着るのかっていうと、無視してもいいわけだもんね。
うん、何なんですかね。
ね、
うん。
海外だったら自分の好きだったお洋服を、生前好きだったお洋服を着せてあげたりとかさ、するわけじゃないですか。
うん。私、まあ、うん、あの、日本でもやる場合はあるんですけど、うん、でもこう、例えばお葬式とかの細かいルールとか、決まり事とかあって、うん、それをなんか守ってるっていうのも、うん、含めてちょっと不思議な感じがしますよね。うん、あ、でもちょっと不思議な話ですよね。
まあ、お風呂に入れなかったんでしょうね。
そうですよね、きっと、うん。はい。はい、じゃあ、社長お願いします。
はい、市民ネーム、もみじさん。ワープというタイトルです、うん、私が小学生の頃、教室から体育館に行こうとして歩き始めて、ふと気がつくと体育館についていたんです、
うん、
その教室は体育館から一番遠いところにあるのですが、そこから歩いた記憶が一切ないんです、
うん、
もしかしたらワープしちゃったのでしょうか。歩きながら寝ていただけなのではないかと思いますが、ということですけども、
歩きながら寝てたんじゃないかないや、でもこういう話って結構ありますよ。
うん、いや、だから、その、宇宙人だってほら、時間切り取られたんだって。場所はないけど、
必殺技だもんね。必殺技
ですから。場所はないけどね、気がつくと時間が飛んでた的なね、体験はある。
それ
はある。
それ、失神してたんじゃなくて、カクンって寝ててみたいな。
で、流れ方が遅かった時があったじゃん。とある場所に行ったらさ。私たちの手元の原稿はめちゃくちゃ進んでたんだけど、まあ、合宿みたいに行ったんですね、とある。
ありましたね。うん、まあ確かにちょっと不思議な話だったのは、うん、昔私らが、高野山に、うん、取材で、宿坊に泊まりに行ったんですよ。どうしても取材したくて。うん、で、ちょうど原稿しなきゃいけなくて、原稿を持って行ったんですよね。な、うん、ら、あれみんなで、あれだよね、一緒に寝たんだよね。そうそうそう、こう、お座敷みたいなところで。うんうん、で、襖になってて、外は、お庭に面してたんですけど、うち、ん、庭だったんですけど、で、まあ、原稿やってて、確かに不思議だって思ったら、物理的に1枚どれぐらいのスピードで書けるかってもうみんな分かっていて、うん、その、まあ、枚数を何枚か重ねていって、明らかに7、8時間経ってなきゃおかしいような枚数が上がったのに、時計っていうか実際の時間は1時間か2時間しか過ぎてなかった。う
ん、体感時間が全然違ったの
ね。なんか編集が来たらみんなぶち込みたがるね。そうですね。
ダメじゃん。
だって逆だったらね、もう編集が絶対行っちゃダメって言うんだけど、
そんな素敵空間
編集さんが。確かにそれはありましたね。
それもなんかこう、他のお客さんもいて、こう、廊下だから、こう、なるじゃないですか、歩くと。うん、で、お手洗いに向かって行ったというのも分かってて、帰ってこないね、と変なことを思っていたけども、随分経ってから帰ってて、もしかしたら時計の上では5分だったのかもな、と今は思いますけどね、
あれも。だね、ちょっと確かに不思議な体験でしたね。まあ、そんな本当に今猫さん言いましたけど、そんなことしたら編集者がみんなそこに詰めますよ。
詰めますよね。
はい。
時間なくなったら漫画家もちょっと引きこもりたくなるかもね、
そこに。そうですね。そこに。
むしろ
なるべくそこでこう。
追われるとか言って。
はい、はい。というわけで、次、もこなさんお願いします。
はい。市民ネームがコウジさん。吉兆で、しかも、疑問形みたいな。はい、僕、昔からめでたい夢には、ナスやタカや富士山が出てくると言いますが、僕はナスが出てくる夢で不思議な体験をしたことがあります。
うん、
保育園生くらいだった僕は、ある日一緒に住んでいる祖母の畑で一つだけ黄金に光るナスがなっているという夢を見ました。めでたいですな、
うん。
目が覚めて畑に行くと夢と同じ場所に黄色いナスがなっていました。
本当に、
うん、ちなみに、未だにナスがもたらす基地はないようです。
え、でもこれ普通に、私、ちょっと、ホリックも含めて、書くのに読んだんですけど、うん、これ、むちゃくちゃお金持ちになる夢って言われますよ、きっと。夢判断の心理学とかじゃなくって、うん、よくある日本でいう、こう、本当に占い師さんとか、そういう
貴重な夢がどうとか
って人に言われるんだったら、これすごい金持ちになる夢って言われますよ。
あれですか、
戦後。
じゃあ、これから大人
に。いや、これからじゃないですかね。
これからですか、ね、
はい。
ね、働くになったらまた結果が出てく
る。そうそうそう。まだまだまだ今若いと思うので、
体制
すごく体制する夢だって言われる夢です。
素晴らしい。
はい、いいんじゃないでしょうか、
いいね、
とっても。皆さん、たくさん情報ありがとうございました。これからもクランプ情報局ラジオ場のにいろいろな情報をお寄せください。
小麦粉トリレの四市民。
クランプのおすすめ。
今回は、フードということで、食べ物をご紹介したいと思いますが、はい、うん、何かおすすめの食べ物はありますか？
椎茸は相変わらず好きで、ね、
相変わらず好きで、椎茸ですね。
もう山盛り椎茸だよね。
ドライトマトも美味しいよね。
うん、ドライトマト大好き。
どうですか？
ドライトマト。
うん、違う違う、おすすめのあれですよ。
いや、納豆もうまいんですけどね、今はね、玄米が好きですね。
あ、どうしたんですか、急に玄米。前から好きだった
よね。前から好きだったけど、うん、なんかちょっとこう。大抵見て食ってて、あ、まあ、今回失敗したんですけど。
失敗しちゃったんだ。
そうそうそう、ちょっとおかゆにしてしまったんですけど。
水が多かった。硬いんじゃなくて逆に水が多かったのか。そう。どの辺がこう失敗した原因だったんですか、参考
に。水を多くし入れすぎました。
それは水多く入れろって書いてあるの？
そう、雑穀を入れるとちょっと水を多めにって言うんだけど、そのちょっと多めにが読めなくて、多めに入れすぎちゃって、まあ、おかゆよりは固まってるけど、芯がないみたいな。
もう一炊きすると元戻ったりするよ。
芯もないのに。
どうすんの
でもまあ、皮がついてるんで、噛み応えもそれなりにプチプチ楽しかった
ですけど。ちなみにその、なんですか、玄米なりは、好きなのはどの辺が好きなんですか？
プチプチしてると。
食感っていうか、こう、噛んだだけの、ね。味自体はどうなの？普通の米とやっぱ全然違うの？
まあ、せ白米みたいな、甘さとかちょっと違うかもしれませんね。うん、ちょっと硬いし、やっぱり。匂いもね、白いのに比べりゃ ないわけでもない。
でもさ、玄米とか炊くための専門のお釜もあるよね。
大体もう炊けますよ。
新しい普通のモードがあるし、ね。お釜にもあるよ。玄米炊きモードみたいな。
うん、そうか、普通に炊いてはついてます。
でもほら、料理本とかにもね、最近雑穀米使ったものとか。
そうそうそう。結構、ね、鍋でも、鉄鍋があればそれでもいい。
あ、そうですね。最近ね、一人用で鉄鍋見てあるんですね。
ああ
、鉄鍋とかで。ぐらい。
あ、でもそれも美味しそうですよね。
うまいですよ。
もこさんは？
うん、私は男前のって書いてるお豆腐。大きくね、男っていうのがプリントされてるからね、感じで。
すぐわかると。
うちのブログの方にも一遍写真載ってましたけど。はい。あれはうまいですよ。あれね、何もつけんでもいけるぐらい。
私、ね、小江さんに教えてもらった波乗りジョニーが美味しかった。
波乗りジョニー、同じところです、確か。
でも、
あのシリーズはうまいですよ。
波乗りジョニーを美味しいんで、キムチ鍋に入れて、湯豆腐みたいにして食べよって思ったら、よく見て、なんでこんなにグズグズになって崩れるのって、はってみたら、湯豆腐には適していませんって書いて
あれは、冷たい
そうですよね。冷たいまま食べるべきだったんですよね。
私は本当に冷ややっこが夏になったら大好きになってるからさ、一日、お豆腐一丁は食べるからさ、もう凝っちゃって、ついに、おろし金と生生姜を買ってきて。
おろし金は何を食べ、あ、生生姜
を。生生姜
をすりおろして。素晴らしいですね。美味しいですか？そうやって、こう自分ですった方が。
あ、やっぱり美味しいですよね。チューブの色
まあそうだよ、ね、的にね。どうですか？
そうだな。食べ物。うん、あ、一時期じゃがりこにハマってた。
じゃがりこ、
そうだよね。ほんとずっと食べてたよね。
でも美味しいよね、
方、うん。まあ、美味しいです。
食べたいものはほら食べたいって、あれはなかなかいい、
うん。子供の歯のよう、歯が生えてくる時のように、ポリポリポリポリ。
一時、ずっとなんか、ジャンクードばっかり食べたってだけだったでしょ、うん、3ヶ月か2ヶ月前ですけど、うん、もう止まったんですけど、はい、あの時はあれでしたよ。キャラメルコーンですよ。
ああ、そうだったね。
なぜだろう、キャラメルコーンっていっぱい食べると、本当にさ、切ない気持ちになるよね。
やりすぎてはいかん食べ物。ね、まあ、どんな食べ物も食べすぎてはいかんのですけど、うん、私何かな好きな食べ物、最近の。まあ、季節の問題もあるんですけれど、やっぱそろそろ冷製スープ系はどれも美味しいですよね。
いいですね。でも、私やっぱり暑くなって結構キムチ鍋とか言い出す、
ね。ああ、逆にもっと暑いよな。
キムチ系のもの
ファイヤーだ
から。カレー鍋とか、
キムチ鍋とか。もう焼肉とかそういう。あ、
それはもう、
焼肉ですね。夏焼肉。
なんかむしろ熱いものいっちゃおうよみたいな。エアコン効かして熱いものみたいな。
そうそう。私、僕なんか暑いせいじゃないんだけど、冷製パスタとかが食べたくなっちゃいますね。冷やしうどんとか。
でもそれはやっぱり暑い部屋で。
でも私はもう冷たいもの食べないからな、
うんうん。だって冷たい飲み物飲まないもんね。
うん、でも冷やし中華好きですけどね、はい、
そろそろ冷やし中華も始まる時期です
よね。始まる時期
です
ね、はい、これからなんか食べてみたいものとかありますか？私あれですよ、本当ラジオの収録で帰っての帰りにみんなで食べに行ったオーストリ
ア料理、
オーストリア料理でいいんですか、がすごく美味しくてびっくりしました、
うん、
美味しかったです、
美味しかったですね。
なんかそんな料理を食べる機会が全くなかったので、うん、ドイツ料理とも全然違うんですよね。うん、
ドイツ料理は、まあ、地理的な問題もあり、ちょっとフレンチに近い、
うん、
微妙に。
で、すごく、なんですか、生ハムも、はい、なんかこう、スペイン料理系のとも全然違うし、うん、美味しかったですよね。
スープがとにかくすごい複雑な味で美味しいんですよね。美味しい。
でもちゃんと、ザワフクラフトなんかもあったりなん
か。ありました。うん、で、その国の、ワインとかもあって、うん、それもそれですごく飲みやすくて美味しかった
です。あと、やっぱりお菓子の国なので。
そうそうそう。
さすが、お菓子は本当に焼き菓子とかも美味しかった、
うん。はい。で、そこの、行ったお店の横に、お菓子の、お店もあって、うん、なんか、ちょっと焼き菓子系なんですけど美味しかったですよね。うん、あれはまた食べてみたいですな、はい。あとやっぱこの季節になるといつもなんですが、アジアンフードが食べたくなります、
ね。ああ、それは
ガパオライスとか、
食べたいです、ね。さては好きだな。
チャプチェとかも美味しいですよね。
いいですね。美味しいですね。やっぱこう韓国料理もやっぱり美味しいし。
韓国料理美味しいです。
やっぱカレーもやっぱりなんで食べたいなとかいう季節
ですね。そういう季節ですね。なんか結局ファイヤーの食べ物にちょっとなります
ね。ああ、そうだよね。夏だとちょっとそれはあるよね。
味濃くなり
そうそう。ビールとファイヤーなもの。
最近こう美味しいもの食べに行ったりするのって、やっぱりどういう、こう本もそうだけど、うん、基本ネットを見てしまうので、うん、本とかテレビとかで見て、たりこうすれ違うというかこうバスから見たりして、うん、お、行きたいって思っても、あの、お店がサイトを持ってないと結構大変です。そう。
休業日いつなのかとか、
お店の名前は覚えられるけども、電話番号までは覚えられないので、うん、名前だけと大体の地域をかけて、うん、あの、サイト検索をかけたら、ある程度は紹介してくださるんですからね。
あの、それこそ本当にグルナビとか、うん、食べログとかあるんで、うん、そこ行けばいいんですけど、うん、そこにさえ載ってない新しい店だったりすると、ちょっと厳しいものがありますよね。だから大体最近はみんなこうネットとかで探すのも多いのかしらね。でも私、引っ越したんですけど、引っ越したところが最寄り駅がないんですよ。
ないですね。
てか、でも目の前にバスが通ってるから、バスで買い物に行けばいいんだけど、さすがにちょっと無理なのは、通販で買うんだけど、なんか、本当に今何でも通販で買えるから、
いいよね。
この間パンも買ってたもんね。
パンも通販で買いました。
そうなんだ。
うん。
いいですね。
私、あの、今は、あの、ある程度のこう、まあ、なんていうか、こう、アパートとかマンションとかのところの人数あるところだと、うん、なんていうか、こう、チラシが入って食材をわざわざ届けてくれたりするから、だってお母さんたち、子供にいる状況で、自転車乗って買い物とかも絶対無理だろうから、うん、ああいうの使うときって便利なんだろうね。それこそ本当にね、アマゾンさんとかもそうだけど、うん、本当にこう、なんていうの、本とかだけじゃなくて、日用品とか売ってて、うん、あの、私、オーディオセット買ったよ。
私、あれだもん、あの、ホットトーストのプレート買っちゃった。
うん、だから、今はどうなんだろう、食品扱ってらっしゃるのかよくわからないんですが。
そう
で
も
ないね、食品。うん、でも食品扱ってる、その通販会社なんかいくらでもいるし、ね、楽天とかのやつもお菓子とか美味しそうだもんね、うんうん。それを考えると、あの、お店で見てっていうのももちろん多いんだろうけど、うん、通販でご注文なさる方も多いのかもしれませんね。
そうですね。私も着物買いました、みたいな。
あ、通販でってことですか、
はい、通販で。
それ見なくても不安にならないですか？
いや。特には。
まあそうだよね、うん。信用のできるところなら全然問題ないですよね。うん、なんか、ちょっとこの前、あの、見たんですけど、うん、下手なスーパーとか行くぐらいだったら、産地直送で通販してもらった方が新しいから。
そうですね。それはあるかもね。
うん。うん、他になんか食べてみたいもあります？
食べてみたいもん。食べてみたいも
ん。うん。最近思うのは、なぜ、あれなんですよ。うなぎと、うん、あと、すき焼きが食べたいです。
なかなか関西風すき焼き関東でね、東京で探すのは難しい、
ね。締めうどんでねっていう、はい。
うん。この前、関西風すき焼きのお店に、猫井さんの誕生日の時に、もう1年以上前ですけど、
美味しかったんですよ。
とても美味しかったんですけど、
すごい美味しかった
です。ここがですね、京都風だったんですよ。
うどんがね。
京都風といえば、うどんは柔らかい。
はい、おばあちゃんでも噛み切れるってい
う
ぐらいだ。はい、
もうね。正直ちょっとがっかりしました。私、関西っ子なんてか大阪の子だから、あそこまで柔らかいうどんはダメなのよ。
なんで別に京都人の私でさえもこれはちょっとないわと思ったよ。
じゃあどうしてあんな復興とすんの京都の子は。
知らん。うちだって締めはご飯やもん。
そこそこ。
しかも締め
に
も
よ。お店になんか言いたい。京都のお店に言いたい私は。うどんはもうちょっと固めにしてくださいみたいな。
ただ、あの、大阪は結構そういう意味では腰があるけども、京都は柔らかく
ないんじゃない
かそうやって言われてます。それをさらに煮込んでるからなってしまうかな。
他は美味しい。
味は用意しみ込んどったけどな、
うん、味は染み込んでた
うん、まあそう見ればすき焼きでしょ、うん、うなぎも食べたいですよね。
うなぎですね。
ただ今ですね、あの私がですね、ほとんどドラマを見ないのにもう終わっちゃうかもしれないですけど、この放送の時はあのおせんをっていうのを見てるとですね、はい、あの漫画の原作漫画なんですけど、うん、あそこでもこう料理とかが紹介されてると、うん、こうちょっとこう手のかかったものとか食べたくなりますよね、
うん、あのなんかね、いいですよね。畑で採れてきた。別にそんな、あの、高カロリーなものではないものを。お野菜とか、お魚とか。
あ、お野菜平気だもんね、うん。お野菜ダメじゃん。うん、あ、でも山菜は食べられるんだよね。なぜ？
不思議な。
田舎の子だからでしょ。う
ん、で、だったら野菜も同じじゃん。
野菜は作んないけど、山菜は自分で採りに行くんです。
人の山に？
うん、裏山に。だから自分で採ってきた収穫物は食わねばならんでしょ、やっぱ。
だから私、やっぱり、とはいえ、私、大阪城の近辺に住んでた子だから、うん、本当に、あの、今言ったよね、うん、カマキリを見たことがなかったの。
言ってたもんね。
うん。し、ナメクって、ナメクって、ちゃ、電電虫も見たことないし、うんあら、ギリギリでテントウムシ、
うん、どこの都会っ子や。
だって、アスファルトしかないから、う
本当に緑地多いでしょ。
うん、でも公園に
行こう。だから緑地は公園だから。
公園に行こうと思って緑地に行こうと思ったら大阪城に行くしかない。
うん。
あとは全部コンクリートだもん。うん。だから、本当に朝ごはんとかも、すぐその辺喫茶店で食べるぐらいの勢いで、でもほら言ってたじゃん。なんか、喫茶店が周りになかったって。
ないよ。
だいたい近所にある喫茶店は夜はスナックっていうとこだからね。
うん、まあそうだね。
田舎はそうなのよ。
なんか大人の店になっちゃうのね。うん、
じゃあ、とりあえず。コンビニは10時に閉まるんだから。
でも今でも随分変わったでしょ、うん、君らの時間。
それでも12時だったよ。
そうなんだ。
24時間ではなかったね。
じゃあ、とりあえずですね、うん、まずこう、まずというか最後にですね。はい。とりあえず、まあやったじゃないですか。あの、久米さんの時のニュースステーションに。死ぬ前に食べたいもの。何がいいですか？
死ぬ前に食べたいものは、
はい。
炊きたて白米。
おかずにいらないんですか？
おかずを一品。一品と言われるんなら、悩むな。生たらこか、生卵かどっちかで悩んでます。
生たらこか生卵かって。
ああ、
そっちは卵系なの。
どっちがいいですか？玉で一緒ですか？
今、本当に今なら、
うん、すごい。
たらこ。
さつんがこんなに熱心な人に
珍し
い。たらこ。今ならたらこね。焼かなくていいんですか？生でいい。
生がいい。
生がいい。ああ、猫井さんはどうですか？
肉。
それどっち系ですか？
焼肉。
焼肉。部位はどの辺が？
ハラミ。
ハラミ。
してなんだ。
ハラミかカルビか。
ああ、もちろんタレですよね。
タレです。
猫井さんタレ派ですもんね。
タレ派です。
はい。
肉は塩だと思うんだけど。は
い、どうですか？
いや、うん。ホルモン。
ああ、どの辺が？
ホルモン食わせて。
島町。
島町ですね。島町と赤千枚と、てっちゃん。
ああ、
オッケー。
てっちゃんじゃないの？てっちゃんの。
あの、てっちゃん。
うん。で、それタレでいいんですか？塩でいいですか？
タレで。
タレで食べたいと。はい、私はあれだけですよ。鶴橋風月のモダン焼きですよ。
うわー、来た！
めっちゃいいですよ。店指名ですよ。
うん。で、格好してできれば昔の、みたいな。
は
い、
できれば、私が、
おばあちゃん
に焼いてくれる。中高生で通ってた鶴橋の本店のおばあちゃんに焼いてほしいんですが、おばあちゃんは、もう、あの、向こうの川にいらっしゃる個人なので、死んだり焼いてもらえるかもしれませんが、
今は無理
です。
最後の晩さんなくその以降
で
してくれる。
最後以降の晩さんならやっていただけるかもしれませんが、今は無理なので。私は、でも、基本やっぱりお好み焼きとかモダン焼きだな。
お好み焼きか。白米で塩でもいいよ。
そこまで米は好きじゃない。
好きなんだよ。
米好きだけど、
そこも
肉好きだけど。最後の晩さんなら。
肉か米かって言われたら肉かな。
ステーキじゃないのね。焼肉なんだね。うん、で、ホルモンなんだ、ね。
ホルモンですよ。あ、ちなみにハラミもホルモンですからね。
そうですね。
一応入れといてください、みたいな。
はい、というわけでですね、こう、おすすめフードというよりはですね、とりあえず何
してるかみたいなと。今お腹空いてんだもん。
はい。おすすめというより、ただの欲望でしたが、はい、こんな感じで皆様いかがでしたでしょうか。はい。ということで、以上、クランプのおすすめでした。
小麦粉トリレの4市民。
この放送では各コーナー宛てに皆さんからメールを送ってもらい参加していただいています。現在クランプから質問のコーナーでは最近のハマり物はという内容でメールをお待ちしています。思わず人に勧めたいほどのハマったもの、
はい、
何度も、リピートして言っているところなど、物でも場所でも行動でも何でも構いませんのでいろいろ教えてください。また解決小麦粉相談所コーナーへは私たちへの質問疑問相談を送ってきてください。たくさんのメールお待ちしています。もう翼の、
はいはい、
24巻がもうちょっとで発売なんで、はい、今度はあれですね、あの豪華版はさくらちゃんですね、
はい
はい、それはさくらちゃんが2回出たわけではありません、
はい、
あのさくらちゃんとあのさくらちゃん違うさくらちゃんさくらちゃんなんで、
う
ん、はい、であとホリッケの DVD 第2巻が7月23日に発売されます。これあれですよね、横手さんがあのドラマ CD 付きのドラマ CD で横手姉さんがお書きになった
あれですか、
あれですよね、静香と遥香が喋、うん、ってる、
ってる
すごい CD ですよ、
うん、すごいあれですね、
はい、もう中井さん2倍
楽し
みましたみたいな、もうぜひこれはですね、うん、聞いてほしいですよね、
2つも美味しいみたいな、
面白かったです、
はい、面白かった、
はい、ぜひ聞いていただきたいと思います。あとクランプイン 3D ランドの第6弾も発売されておりますし、クランプインカードランドの第3弾も発売しています、はい、あとあのクランプインカードランドのドラマチックデッキのボル1ボル2も7月18日に発売されますので、はい、こちらも見てください。コードギア山岳のルルーシャ R2 も毎週日曜夕方5時に放送されています、はい、エンディング変わりますが、
はい、頑張ったね、
はい、もうエンディングもう一回書き下ろしました、
はい
はい、死んでしまいそうでしたね、はい、猫井さんもう死んでしまいそうでしたね。
すいませんでした。本当すいませんでした。
なんかバリバリになりました。
なんか前回より絵が大きかったと。
うん。
あのしたいというか線画が
ですね。はい、そうです。
それはなんでですか？
はい、あの の絵面的にね、上下切っちゃうとあのイラストとしてちょっと成り立たないんじゃないかと思って、うん、これはカメラ引いてもらっても大丈夫なのに上も下も描いておこうと思ったのね、うん、でちょっとずるいことを考えて別のことにも転用できるかなって思ったの
何にだ、あのですね、一個だけ言っていいですか、
う
ん、本当皆さんもこれ
塗り下
も
本当大変だ、
違います、これ本当皆さんも、うん、あの絵を描いたりこれから本当に 本に絵をのけたいとか思う人覚えててくださいね、うん、真四角に近く描かれるとトリミングができません、
はい
はい
はい、
あのA サイズ、B サイズっていうのはなぜあるか分かりますか、はい、本がそれにある、例えば君が真四角に描きますね、はい、その絵はこういうふうに見開きになった中でどう収めればいいんでしょう、
ちょっと半見開きみたいな感じになっちゃいますよね、い
やそれど真ん中に最後描くのに、
でも今回はあれですよ、今回はあのエンディングに関してはすごいだから申し訳ないなと思ったけど、一応なんか何と B なんとかサイズみたいにいっぱいいっぱい描きましたよ、
縦長ってこと、でも最後の絵ってがいる絵ってすごいなんかちょっと
縦長
くてこうじゃなかった、
えそんな縦長縦長
同じサイズは
平均なの、
あそうなんだ、同じなんだけど、うん、縦長いと
印象に
ルルーススダクのやつが縦に妙に長いんだよね、
2つとも同じ、あでも微妙にどっちか大きかったんだよね、
それ仮面のサイズがどれ、
うん、サイコさんがいたのがちょっと左右が大きかったせいで、でも間大きいとスキャンが一発でできないんで、うん、2つに分けて合成してずれの微妙に線がずれが出るのを修正しながら合わせてちょっと線を合わせなきゃいけない、
猫医者にすごい手間だなと思った本当、
私にあるスキャンって結構大きいよ、
それでも無理だもんね、全面入らない、
あれ業務用のスキャンでしょ、
今は最近
今もう制作してないっていうやつをわざわざ、
いわゆる A3 サイズだから
A3 まで取れるんだっけあれ、まあ、
スキャナーが A3 がギリギリで、
うん、多分それより大きかったんだと思うよ、取れなかった、
A3 そのまんまで、うん、
いっぱいいっぱい、
うん、余白分があるから一回り大きくなっちゃう、
ね、あそっか、うん、絵描くために
そう
ね、
いわゆるあれより大きい、
あそうですね、大きいもんね、
まあ、あれ以上小さくしてしまうと、あの
入んなかった、
拡大されちゃった時に耐えられなくなるから、
拡大はする予定はないんですが、
うん、まあ、あの、うん、どう使えるか分かんないからね、
どう使えるか分かんない、まあ、他人の時間とか気になることですからね、はい、はい、というわけですね、まあ、ワンシーズン目も8枚描いたんですけれども、うん、あのエンディング変わってアリプロジェクトさんなんですか、それも8枚描いたんです、
はい、アリプロジェクトさんと、
あそうですよね本当に
ここに今まで何度かご一緒しましたが、
そうですね、あのうちの絵が流れて なんですかエンディングもアリプロさんっていうのはないですよね、うん、アニメーションのエンディングをやってもらったりやっていただいたりっていうのはあったんですけど、うん、はい、ぜひですねご覧になれる方はもうもこらちゃんと猫井さんの苦労本当に最後間に合わないかと思ってちょっと危なかったですよね、もうこのまんまお出かけ前まで塗り切れるのかみたいな状況に、はい、なっていたんで、皆様ですね苦労をですね見てやっていただければと思います、それではそろそろお別れの時間です、また次回コミコトリデでお会いしましょう、お相手は大川七瀬と
五十嵐さつきと
猫井椿と
モコナでした、
それでは皆さん
さようなら。